では、主の御言葉を言われた場合によっては、大コリントの15章の3節から8節になります。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって罪なものです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために伝えたこと、また怒られたこと、また聖書に従って御言葉に送られたことを、また手間に現れ、それから十字架に現れたことです。
また手間に現れ、それから十字架に現れたことです。
その後に500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、既に自分のものも生き返っています。
その後は彼らに
現れ、それから人たちは全部に現れました。そして最後に突き立たずで生まれたものと同様の私にも現れてくださいました。
イエス・キリストが聖書が編集された紀元前1世紀の後半には、まだまだイエス・キリストが蘇ったことを見た証人たちがたくさん引き寄せていたと、この聖書に書いてあります。ですから、もしイエス・キリストが3日目に墓から蘇ったことがそうならば、聖書は本日まで私は止まずに継続して与えられたものではなかったと思います。ですから、歴史の真実を継承して、聖書は私たちにこういうことがあったんだということを、読む証として私たちに教えているんですね。そしてイエス様が十字架で作った後に、3つのことをなさりました。それはまず、イエス・キリストが神の子羊のために子羊として、私全人の罪を許すために十字架について死んでくださいました。イエス様が、イエス様の魂がその肉体から離れたその瞬間に、イエス・キリストは蘇って、大祭司としての働きを、それから解消をなさいました。ロマ書の手紙の6章の23節と、読んでみますと、罪から来る報酬は死です。次の言葉で、ヘブル人の9章の22節、それで立法を言えば全ての地によって清めると言っているんですけど、また今日解き出すことがなければ罪の道はないのですとあります。ですから、多くの人々が旧約時代には動物の血を流して流し続けました。聖書によりますと、ソロモンの時代には50万頭ほどの血が流れたと、動物の血が流れたと書いてあります。その血のためにエルサレムのケデロン谷のケデロン川は真っ赤に染まったと言われています。このように旧約時代に多くの人々は自分の罪を贖うために年に1回血を流し、動物の血を贖うとして流しました。しかし、その血は完全に人間の罪を完全に贖うことはできませんでした。ですから、聖書の中には、ヘブル書の9章の22節のみならず、9節から見ますと、しかし、キリストは既に成就された素晴らしい言葉の大体と捉え、聖書で作ったもので、言い換えれば、この姿を持つ父だった、ために大な力に安全な仕方を置き、また、ゲイとご子孫の死によってはなく、自分の死によって選ぶと、誠の聖書に入り、永遠の流れを成し遂げられたのです。ですから、イスラエルの民は、この一年一度、動物の血を流して、それを、聖書にあります、神の存在すると、存在されると言われた自然に入り、そしてその血を、契約の箱に流すことによって、イスラエルの、罪を贖う儀式をしているのです。毎年毎年、毎瞬間、罪を犯したごとに、その程度、いけにえば、彼らの罪を思い出すわけで、罪を完全に洗うことはできませんでした。神様は、私を、新しく作り変えるために、どうしても御子イエスキリストを送らなければなりません。 ですから、すでにおかしくない方が、イエス様が十字架につかつつながって、つけられて、そして十字架で、あがらのご注意として、血を流すことによって、人類の罪は完全に、また未来の罪も完全にあがらうことができます。ですから、イエス・キリストが十字架に死んで、我が霊を神様のに委ねますと言われて、死なれたその時に、その離れて肉体を離れて霊魂であるイエス・キリストは大使者としてご自分の死を持って、誠の聖書の神の御もとにいる聖書に入り、大使者としての働きをしてくださいました。ですから、イエス・キリストは自由から信じて、御神に向かって墓に眠っているわけではありませんでした。大使者としての支払いだけを、終生に渡り、また私たちが天に、導かれるその時まで、大使者の働きをずっと私たちのためにしてくださるわけであります。ですから、イエス様が十字架で生かって死んだ後に第一番目にされたことは、私たちは罪を除くために大使者の働きをしたということであります。その大使者の働きならイエス・キリストに預かるときに、私たちは、それとの罪と未来の将来に起こる罪から離れて安全なものとして神様の前に立つことができます。イエス様がヨハネ伝でおっしゃったように、私は道であり真理であり命である、また一人伝でイエス様は一人伝言われている言葉でありますが、天の下においては私以外にイエス・キリスト以外に救いがないと言われましたように、イエス・キリストを信じることなくして大祭司によらまことの大祭司によらなければまことの救いを得ることはできませんでした。これは神様が予言をされたことがありまして、創世記の3章を見ますと、その中に書いています。最初の人間アダムは神様の肉体に見せて作られます。でも罪を犯して彼を犯した罪のために神様との関係が完全に断たれてしまいました。で、それ以前に、堕落しておりました悪魔が、アダムを誘わして神様を損なうように、逆らうように神様が与えられておりました支配を、身代わりで自分が取るために、サタンは、アダムを自分の配下に罪によってアダムを自分の配下に所属させたわけであります。その時に神様がなさったことでありますけど、動物の血を流してそのカーボンを全身アダムに全身引かして、神様の前に立つことができない、その立場を神様に立っているようにしていく。ですから神様が、罪をあがなうために神罪なき者の動物血を流して川ごろも来て、そしてその恩恵に十字架の恩恵によって、罪人を癒すという予言をこの時にしてくださいました。ですからイエス・キリストは、聖書の講義に蘇って十字架で私たちの、罪のために死なれた、そして身代わりとなって死なれた、その出来事であります。ですからイエス・キリストは十字架に死ぬ時に大事に、私の罪を知し、その罪を許すために大事な人となられたことを信じなければなりません。第2番目に、イエス・キリストが三日目によみがえった時に、十字架にかかれた時に、皆さんミッションという映画を見たことがありますけれども、イエス・キリストが十字架で苦しんだ時に、悪魔の存在が出てまいりまして、これで勝利が自分のものだというふうに、その映画の中で描写されておりました。しかし三日目によみがえった時に、死の力はイエス・キリストを抑えることができなくて、悪の力を打ち破ってイエス・キリストは三日目によみがえった。その瞬間にイエス・キリストは勝利者として、全ての全世界が与えられた内容が書いてあります。悪魔という存在はどういう存在でありましょう。 目力遵守の実況図となりますと、こうして巨大な魚、すなわち悪魔とか猿のことが暴れて、全世界を惑うと、あの無理に蛇が、投げ落とされた。あれは地上に投げ落とされ、彼の近いのを弟を彼と共に投げ落とされたと。ですから、サタンとか悪魔とか言われる、また彼に追従した、天使たちは大悪天使、悪霊となって、この地上に投げ落とされます。悪魔は、罪があると私たちを抑えることができます。私たちは支配することができます。私、人間を支配すると同時に、全世界の被造物を支配する力を、彼は、サタンは持つことができます。でも、私たちがイエス・キリストを信じて神の子供になりましたときに、私たちはもうサタンの支配に、来るわけではありません。ですから、イエス・キリストが十字架で復活したときに第4番目は、悪魔の力を完全に打ち破ったということであります。エペソ人への手紙の6章の9節を見ますと、私たちの覚悟は、血肉に対するものでなく、主権地からこのブラジルの力に対し、世界の力に対し、また天にいる諸々の悪に対するものですと書いています。ですから、私たちが神の子供であるならばこそ、なれば、悪魔の、神様の子供であれば、悪魔の罪の支配から完全に、私たちは解放されているわけであります。あとは思っていくのは、ロマ書の8章の中でありますように、罪と死の法則を持った私人類を縛っています。でも、イエス・キリストが十字架で私たちを罪を払ってくださった時に、罪と死の法則を持って、神様の御霊の法則の中に、自由なる法則の中に私たちは生まれ変わることができます。このように悪魔は何歩吠えたけれども私たちが神の子供であることを認識自覚して、そして立ち向かうならば一つの服が来ても何度も混ぜていくというふうに説明が書いてあります。ですから、なぜ私クリスチャンがやられていたと言いますとやられてしまっていたと言いますと、それは、真理に対して無知なゆえであります。聖書の中で無知なものはその無知ゆえに滅びると聖書に書いてあります。ですから神様がしてくださった、悪魔から解放してくださった そのことを知るときに悪魔は初めて私たちの前から去らなければならない運命にあります。でもその私たちが知らないときに恐れ迷うときに悪魔はそれに乗じて私たちを支配し世界を支配し全員心臓物を支配して、いろんなバタバタなようなことが起こってまいります。ですからイエス・キリストは十字架で悪魔の技を滅ぼし、悪魔が私たち人間に、支配する罪と、その罪とそして過去の罪と未来の罪に対して全く、力がないようにしてくださいました。ですからイエス・キリストは復活することによって悪魔の持っている武器であるその武器である罪を完全に取り除いてくださったことであります。罪があると悪魔は取り付き死の力がありますと悪魔は取り付いて私たちを今日支配するけどイエス・キリストを信じる私たちは悪魔の支配の中に存在することはできないように私たちは各イエス・キリストを通してそのようにしてくれました。そしてイエス・キリストヘブル人への手紙の2章の17節からそこで私たちは皆ちょっと2章と思っている主の中のようにこのものを信じられます。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生が死の御恐怖に迫られて奴隷となっていた者人々を解放してからです。同時にコロナ人の手紙の2章の13節を開いてみますとあなた方は罪によってまだ肉の家庭がなくて死んだ者であったのに神はそのようなあなた方をきっと共に帰ってください。そしてそれは私たち全ての罪を許しいろんな人の中の私の罪が 私たちの神様と向こうに立てかれる神がこの章を通るの原理を時間に気づけられます。神はキリストにすべての支配と権利を武装解除して、さらに基本を尽くし、神は無料として外国の行事に加えられました。聖書の中には66巻の旧約と27巻の新約聖書があります。で、この66巻の旧約の聖書は、神様の御国の神はこれしなければならない、こうしなければならない、こういうことはたくさん書いてある。これ全部成し遂げられると神様はあるんですと思われます。しかし、第一人としてこれ完全に成し遂げることはできません。人間が、罪ある人間が、神の言葉に従うことはできないということを神様は、理解したときに、イエス・キリストを送って、罪なき者を人間の代わりに殺すことを禁止なさいました。そして、イエス・キリストは十字架で、見事に、罪を犯さずに、私は身代わりとなって死んでくださいました。その地の、イエス・キリストの十字架を見て、神様は、十字架を信じるときに神様は私たちの罪を表に生かさない、その罪に対して この聖書の立法を思い出さないことを、このように約束してくださいます。ですから13節14節は聖書の御言葉がもう私たちは適用されない、旧約の立法は私は適用されない、信仰によって生きる生きることを私に示してください。ですから旧約聖書は大切なものでありますけれども、私たちに無効なものとなって今はあります。そして15節にありますように、神はキリストによって全ての支配と権威の武装を解除するにして寂しさを尽くし、彼らを捕虜として外戦の行事に加えられました。ですから今まで縛って私たちを支配しておりました悪魔は、キリストにおいて全ての武装を解除されて、罪の武器を取り上げられて、罪なき者から人間を支配できないように、彼らを捕虜として外戦の中に加えてくださいました。ですから、イエス・キリストが大事番組にしたされたことは、武装解除した悪魔の罪というものを取り除いて、武装解除して、正しいものにして解放してくださったということを私に約束しています。イエス・キリストの十字架は、旧約を無効なものとし、行いによらず信仰によって救われるという道を開いてくださいました。第3番目にイエス・キリストが十字架に立って、なさったことというのは、神の子供たちに権威を与えるためにイエス・キリストはこの地上に、もう一度聖霊様を送ってくださいました。聖書の中に不明を見せよ、死に満たせよ、死を従ったという見事はありますように、神様が私たちに、この素晴らしい福祉の、恵みを与えて、そしてそれを収めるために神の子供たちのあらゆる原因を調べてくださいました。ですから手を振れば私たちは人を癒すことができる、またどこなんでも愛されることなく、また人に対してどんなことであるとも祈りによって神様の道を開く、その素晴らしい術を神様は最初に与えてくださいました。ですからイエス・キリストを通して、罪をあがらってくださったこと、大会社としてその働きを今も継続していらっしゃること、そして第二の番目に悪魔の罪という武器を取り除いて完全に下がってものをしてくださる、第三の番目には私は神の子供として、どうなんです、地下での罪権利は権利を与えて私たちを保護してくださる、この二のことをイエス・キリストは十字架によって私に実現してくださる。最後に創世記の12章を開きますけれども、ルカの16章を開いてますね。ルカの16章、創世記の12章にも関係がありますけれども、ルカの16章の10節にある金持ちがいた、いつも裏付けの子供や布団の奥で毎日出るから集まっている、ところがその門前にザルトという全身を抜くの 貧乏人と書いてありますけど、これは貧しい人、つつましく住んでいた人というふうに読み返した方がいいと思います。花町の食卓が起きるもので、花を見たい人だと思っていた。日本に持っていた彼のお手を舐めていた。さて、この、貧乏人は死んで、見つかった日のトラブルのところに移されていかれた。花町も死んで、葬られた。ずっと続きますけれども、これから、このうちに、この4、イエス・キリストが死ぬまでは、神様を信じるのがアブラムのところ、そして、神様を信じないものが黄泉に、火の燃えるかぎり黄泉に下っていったと聖書に書いてあります。でも、イエス・キリストが十字架の港を去るときに、これら全ての黄泉に下り、御神に蘇ったと私たちはしますように、イエス・キリストは十字架に信じて、御神に黄泉に下り、御神に罪から蘇ったと書いてあります。報告しますように、イエス・キリストは四秒を見て、さあ、パラダイスが天国は開いたから、もうここにいる必要はない。そう、このように宣告されたと言われます。ですから、神様を信じない者はそのまま読みにかかります。そして最後に地獄に行かなければなりません。神様、しかし神様を信じる者は、アブラムの懐から飛んで亡くなりましたが、今度はパラダイスに直接行っているように、イエス・キリストは私たちに恵まれた結果でございました。ですから、イエス・キリストを信じる者は、すぐにパラダイス、天国に属する、そういうものとして、恵みを私たちがいただくようになります。常にイエス様は第三代に権利を与え、権威を与え、そして、パラダイスを開き、天国を私たちのために準備をされる、その働きをしてくださいました。イエス様が十字架に死んだときに、あら、なんて言ったじゃなくて、その時が来たら起き上がる、蘇る、そのためにイエス・キリストは十字架に死んだわけじゃなくて、イエス・キリストは今日まで働き続けて、私たちの救いを完成するために、天国を準備して、私を誓わめていらっしゃいます。私たちもそういう意味によって、熱心にイエス・キリストを信仰を持って、信じて従ってまいりましょう。そしてイエス・キリストの恩恵に十分向かえるようにその働きを明確にしたいと思います。お祈りください。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが今も生きて働いて私たちの言葉に働き続けていらっしゃることを感謝しています。どうぞ神様の御心は実現するように、神様の御心が私たちの人生に実現しますように、どうぞ働いてくださるようにお願いします。この地上でも天国の味わいし、死んだあの日も天国に導いてくださることを感謝します。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。